台所おしゃべりやっております。最近はですね、この話ももうしたわけですけども、いつかね。で、まあ、1000回もやってますから、もうさすがにこう話も被るってなもんでね。まあ、しょうがないかななんて思うんですけども、その、ながらの、仕事しながらおしゃべり聞くの、本当に、これいいですね。で、僕はね、もうそんなの心底わかってるんですよ。心底わかってるんですけど、その、時代が変わりまして、ちょうど僕は過渡期でしてね、ギリ手書きしかもう楽譜書くのないみたいなの時代を一瞬被ってるんですね。高校生の頃から大学生の半分ぐらいまで。まあ世の中的には、その、早い人はもうコンピューターに全然移動してたと思うんですけども、その、なんでしょう、90年代と言いますかね。僕はまあ、人並みだったので、手書きで譜面書いてたわけですよね。で、それを、こう、やりながらね、清書っていうのがあって、ほんとすいません、この話何回もしてるんですけどね。でもやっぱりこれね、いい時間だなぁと思って、この清書の時間にね、こう、おしゃべり、聞くわけですよね。落語とか、ラジオとかね。これほんとたまんないなぁと思って、で、その時間僕失ってるんですよね、最近。つまりその、コンピューターで、いろいろ音楽を作れたり、するのでね。その、清書の時間ってのがなくなって、ながらで仕事ができなくなってるんですよね。まあ当たり前ですけど、例えばミックスしながらラジオ聞くってのはもう無理なわけですよ。もうその音聞かなきゃダメですから。で、作曲っていうものと、こうミックスってものが、この21世紀に入ってものすごい隣接してきたわけですよね。その音響を作ることそのものが、作曲になっていくみたいな。なので、こう、例えば絶対音感とかがある人が、ファミレスとかで、ラジオ聴きながら、その曲を作るっていうのは、全然あり得ることなわけですけども、その、納品っていうとこまで考えると、もう音を出しながら、ミックス、音響自体を制御しながら、作曲も進んでいくっていうことになってきてるので、このラジオとかをね、こう聞きながらっていう仕事のスタイル、これできなくなってきてるわけですよ。ただ、その、時々実際に、じゃあ今度音を取りますみたいな時に、楽譜の整理をしたりするとき、整理をしたりするときに、ながらができるわけですよね。で、今日はそういう、今日とか、この、そうですね、数日間ずっと楽譜を書くっていう時間だったわけですけど、これね、まあ、そうですね。音楽の仕事もいろんなこう仕事のスタイルあると思うんですけど、僕はですね、大きく分けて、作曲、曲を作ってる時期っていうのと、ミックスをしている時期っていうのと、そして必要であれば楽譜を作っている時期っていうのがありまして、で、この、言ったらね、僕、クラシック、出身で、で、クラシック、今でも随分、こう、好きですから、楽譜の文化なわけですよね。にもかかわらず、この、作曲、ミックス、スコア、まあ、楽譜っていう、この3つの時間、どれが一番、まあ、苦手というか嫌いかっていうと、僕、楽譜なんですよね。その、今僕は、9曲ぐらい、そうですね、まあ、10曲、9曲、10曲ぐらい並行して作曲、あの、オケの曲を作ってるんですね。で、まあ話があっちゃこっちゃいっちゃってあれなんですけども、その9曲とか10曲作ってると、1曲ずつ終わらせていくってなるとね、もうその、どれかが、締め切りすぎちゃうので、全部並行してやっていくわけですよ。で、僕は25分ずつやってるんですけど、ちょうどそうですね、画家に例えると、 キャンバスをね、全部すぐ描けるような状態にしておいて、10枚だったら10枚のキャンバスをね。で、それを僕タイマーを使ってましてね、タイマーじゃないよ、タイマーでございますよ。ミュージシャンがタイマーって言うとね、なんかそれっぽくなっちゃいますから、タイマーをかけましてね、25分。で、一回それが鳴ったら、25分経ったら次の曲に行くっていう感じで、ぐるぐるぐるぐる10曲を回りながら、徐々にこう完成に進めていくなんていう仕事のスタイルなんですけども、まあその10曲やってますとね、やっぱりこう、なんでしょうね、まあ今は楽しいなとかね、これ今はやっぱ事務作業になっちゃうなっていう、いろんなフェーズがあるわけですけど、その、なんでしょうね。息があるわけじゃないんですけど、やっぱり一番最初は楽しくてね、その頭の中で鳴ってる状態っていうのが一番楽しくて、その状態で結構もう随分長く僕音楽やってるので、今度その録音もするんですけど、その録音後の状態まで結構ありありと頭の中で再現できるわけですよね。もう聞き終わってるみたいな。なので、もうその最初の30分ぐらいで聞き終わっていて、あとは作業であると。もちろんその微調整、ミックスとかいろいろ微調整あるわけですけども、大筋はもう鳴り終わってるわけですよね。で、その完全に鳴り終わって楽しいとこが終わっているのに、楽譜を書く。つまりその奏者の人にそれを伝えなきゃいけないから、でこれがもう完全なる、まあただの事務作業みたいな感じになってまして、で、まあそれが時々生じた時に、まあ話戻ってきましたけど、僕はそのおしゃべりを聞きながら仕事するんですけど、これたまにね、やりますとこれほんといいね。その、まあ友達とかね、僕の友達は視覚芸術の人が多いですけども、視覚の人はみんなやってますね。なんかおしゃべり聞いてる。聞きながらやって。で、これね、すごいアベレージだなと思いましてね。これはその、随分教養広がりますよ。いろいろ掘りながら、こう自分の仕事が進んでいく。耳は開放しておいて、そこから情報を摂取しながら、自分のアウトプットも進んでいく。これなかなか羨ましいですね。僕限られた時間しかできないんですけども、今日久々にそれやって、まあ、なんてこれ豊かかと。これ一番豊かなんじゃないですか。仕事をして、で、それ仕事だからお金もらえるわけですよね。仕事をしてる状態で、で、そのなんかおしゃべりとか好きな話題とかについての話を聞いたりね。まあ音楽聞くのもそうですけどね。その音楽にこう心をこう羽ばたかせてみたり、どんだけ豊かなんだと。で、しばらく僕落語とか、そういえば離れてましたけど、まあこれ単なる感想を言うだけのデジオになりかけてますけど、ってかなってますけど、まあ僕おしゃべりも好きですしね、おしゃべり聞くのも好きで、で、久々に落語とか聞いたらね、やっぱ泣きましたよね。その、もうほんとベタなやつ、超王道、例えば古今亭新章とかを、聞いてたんですけど、しじみ売りね。古今亭新章のしじみ売り。もうこれ、もう日本の宝ですよね。日本語で語られた、言語芸術の、もうこれ、なんか、極みですよね。おーい、しじみおーい、ってもうあれ、音響として、音響、ですよね。あれも音響としてのもう強度がありますよね。新章の。おーい、しじみおーいっていう。これもしもですね、落語を聞かれたことがなくてですね、新章もまだ聞いてなくてですね、しじみよりを知らないっていう方がいらっしゃいましたら、すぐにですね、まあ違法でございますけども、YouTube をね、でね、検索して聞いてほしいですね。しじみ売り。いや、もう僕は痺れましたね。改めて。もう分かりきってることすぎて、もうなんか喋るようなことじゃないと思ってましたけど、その新章のしじみ売りを聞きながらの仕事。もうこれ、しかもこの今寒い時期、 ね、この寒い時期にあのシジミウリのあの義足の話を聞きながら仕事をするって、これ最も豊かなことじゃないですかね。あるいは三遊亭金馬の浮世床っていうね話がありまして、まあこれも傑作ですね。これもし聞いたことない方がいたらね、これ幸せです。あなたは初めて古今亭金馬の三遊亭金馬の浮世床を聞けるのだから。浮世床には何ら筋はありません。床屋さんに集まった面白江戸っ子たちがトークするだけっていう、まあ、言ったら日常系でございますよ、21世紀におけるね。何にも起きないんだけど、三遊亭金馬の、この一人で喋ってるのに、複数の人が完全に喋り合っている、賑やかな社交空間が一人の人間によって立ち現れている。それに仕事をしながら立ち会う。仕事してるってことはですよ。それ、お金いただけるってことじゃないですか。それがこう YouTube に、まあ違法ですけどね。三遊亭金馬の話を聞きながら、特にクライマックスとかのない、日常の話、ただこのもう粋な、まあ粋っていうのとも違いますね。もう粋って言葉ももう粋がって聞こえるような、なんでしょう、こう本当に町の人々、江戸の町の人々の喋り声を聞きながらね、仕事するなんて豊かかと、おしゃべりを聞きながらの仕事なんて豊かかと。でも僕はね、気持ちを新たにしましてね、今日楽譜を書きながら。やっぱり、もう、三遊亭金馬とか、まあ、古今亭志ん朝とか、そして古今亭志ん朝とかね、志ん朝の、居残り左平次、聞きました？居残り左平次。これ合ってるかな？ちょっと不安になってきた。今、だいぶ酔っ払ってますからね。もうあんなの聞きながら、もうとにかくですね、今日はもう恥ずかしげもなく、落語を知らないという方に、まだ知らないと、これから聞いてみようかなっていう方に、もう猛烈にプッシュしますけども、まずですね、古今亭志ん朝のしじみ売りを聞いていただきましてですね、その後にですね、古今亭志ん朝、まあ息子ですね、もういわゆる昭和の、まあ、後期昭和におけるもうオーソリティでございますよ。居残り左平次を聞いていただきましてですね、そしてですね、三遊亭金馬の浮世床を聞いていただきましてね、もうこれをずっとループするだけでいいんじゃないかっていう、そんな感じがするわけでございますけども、そう、その話戻しますけどもね、その全然そういう、そんなお三方にね、全く、その、届きません。真似事でしかないわけですけども、手が落語でないですしね、デジオはね。まあそんなね、このデジオもね、やっぱながらで聞いていただく、お仕事のね、お供にね、聞いていただけたら本当に本望だななんて思ってね。やっぱりこう、おしゃべり豊かだなぁとね、本当に思いながら楽譜を書く日でございましたよ。一旦ちょっと失礼いたします。